2005年秋のセミナー CD11 題目サタンの大いなる欺瞞話アルコレット・マーティン。
I haven't learned how to say good evening yet.
In Japan, yeah. Good afternoon and good morning, but not good evening.
Konbanwa.
Konbanwa. Konbanwa.
Konbanwa. You're going to teach us yet.
I appreciate you folks coming back and being so diligent after such long hours sitting here.
昼間の学びも大変だったんですけれども、非常にですね、まあ、深い学び、難しい話だったんですけど、また皆さん戻ってきてくださって本当に嬉しく思います。
We know what it's like. We have sat through seminars before, and we sit in the seat back there where somebody else presents for 2.5 hours, and it's a long time.
まあ私たちもですね、この人の話を2時間半も聞くというのは大変なことだというのを経験したことがありますので分かります。
We've got a saying in America.
There we go again.
アメリカにまたこういう言葉があるんですけれども。
The mind can only take what the seat can take. It's sitting.
What the seat can handle.
Or the bottom can handle. I'm sitting long hours.
Okay. この心が集中できる時間はですね、このお尻が我慢できる間だけだそうです。
So I'm thankful that some of you have some padded chairs.
だからまあお尻にですね何か敷いておられる方はもうちょっと集中力が長いということでしょうか。
We're also very thankful that you came back. We had a very deep, heavy subject this afternoon.
本当にですねこの深いまあ重いですねまあなんと言いますか重々しい、内容だったので大変だったと思うんですけれども。
And oftentimes when we present this in America, we get a lot of people very unhappy with us.
アメリカでこういう話をするとですね、私たちの話を聞いて本当に、まあ、不快な顔をする人たちがいるんです。
Thank you.
It's like we're messing with somebody's golden calf while we're there.
Yeah. You can say that. Yeah. Golden calf.
You know, remember the golden calf of Israel?
Uh-huh. It's like
we're fooling with a golden calf.
あたかもですね、私たちが金の格子を拝んでるようなことをしているかのようなですね、まあ、不快な顔をされるんです。
As a matter of fact, we probably get more, can I use the word flack?
Flack.
Okay, we probably get more opposition.
Opposition.
Another American phrase. Uh-huh. When we do this topic, then when we talk about demons.
あの悪霊の話をするよりも、ま、さらにですねこの、まあ、いわゆる心理学とかそういう話をすると、大きな反対に合うんです。
Amazing.
私たち自身驚いてしまいます。
All right, let's continue on with the great counterfeit.
この悪魔の大いなる欺瞞あるいは偽物についてですね学びを続けていきたいと思うんですが、
Remember that this afternoon we shared with you that the foundational basis to psychology and humanism was evolutionary thinking.
このお昼の学びで、この心理学、さまざまなですね、心理学の、思想の根底にある、本当のもう基盤になっている思想というのが、進化論だということが分かりましたよね。
And evolutionary thinking is diametrically opposed to the Word of God.
この進化論の思想というのは、無論神の言葉に真っ向から反するものであります。
And so, when we begin to expose the counterfeit for the truth,
そして私たちがこの真理の偽物をですね、暴こうとするときに、
We have to expose this evolutionary thought that brings everybody to the point of looking at themselves.
そしてこの進化論に基づいている さまざまな思想あるいは両方そういったものをですね暴くときに全てがですね自己に焦点を置くものであるということを私たちは見出します。
All of these forms of therapy or treatment
こういったセラピーや治療ですね両方というも全ては
has the primary focus on self
究極的に自己に焦点を向けるものなんです。
But the Bible says we are to get our eyes off of ourselves.
しかし聖書は、自己に目を向けることをやめなさいって言ってるんですね。自分から目をそらしなさいと。
And we are to look at Jesus.
そしてイエス様を見上げるようにと教えてるんです。
The Bible also says of myself I can do nothing.
そして聖書は、私は自分自身では何事もすることができないと言っています。
But I can do all things through Christ, which strengtheneth me.
しかし、私を強くしてくださるキリストを通して、キリストによって何事でもすることができると教えているんです。
All the foundation of psychology, humanism, evolution says I can do it myself.
心理学、ヒューマニズム、進化論、こういったもののですね、この根底思想は、私は自分で何でもすることができるというものです。
So now we'd like to take you through, you ready with the next one? We'd like to take you through, the plan that was laid in 1930 in Russia to destroy Western Christian foundation.
1930年代にロシアにおいて、
To destroy Western
Christian foundation and take over America.
この西側諸国のですね、キリスト教に基づいたこの基盤を破壊するためにある計画が目論まれました。
This is from a little book that we have that's called Brainwashing.
この情報はですね、洗脳ということについて書かれた本から取られたものです。
It's a short form of a Russian textbook called Psychopolitics.
そしてこれはですね、またロシアが編み出した、まあ、いわゆる学問なんですけれども、心理政治学というものがあるんです。
Psychopolitics.
政治経済、政治ですね。
Psychology and politics put together.
心理学と政治学、政治がですね、まあ、くっつけられたものです。
I want to take the definition of psychopolitics right out of their treatise or their writings in 1930.
彼らの書き物から取られた言葉です。心理生理学、政治学ですね。心理政治学のこの定義があるんですが。
This really was a plan to take over America, but also a plan that they could use with any country.
これはもともとアメリカに対抗して、アメリカを打ち負かすためにですね、立てられた計画でした。まあ、アメリカのみならず、その他の国々もですね、この思想を持って、打ち破ることができるという目論みだったんです。
In 1930, in the University of Leningrad,
これは1930年、レニングラードという、レニングラード大学というところで、この計画が作られました。
There were quite a few Americans that hated America that were there to work with these folk to help tear down the country.
Americans that hated America?
Americans that hated America. They were in the classroom.
アメリカという国を憎んでいたアメリカ人もですね、またそこに加わってこの計画を一緒に立てる協力をしていたんです。
Probably was Bill Clinton, except he was not that old. Alright, let me give you a definition out of their book on psychopolitics.
この心理政治学についてのですね、その彼らが作った本からの引用を紹介したいと思います。
This is old language, so we're going to try to work through it. 1930 language. Psychopolitics is the art and science of asserting and maintaining dominion over the thoughts and loyalties of individuals.
心理生理学、政治学というのは芸術であり科学であると、そしてこの個人の、忠誠心、忠誠 あるいは中性や思考を支配するため。
To maintain dominion over officers, bureaus, and masses.
個々人、それから役人、官僚ですね。
Now listen. And the effecting of the conquest of enemy nations through mental healing.
そして、精神療法を通して、この敵国、敵の国をですね、敵対している国を征服するために効果のあるものであるって言ってるんです。
If you look at this, right in the center of the definition,
でこの定義のこの、まあ、真ん中の方に、
the word thought,
思い、思考ですね、という言葉があって、
what was our lesson all day yesterday about?
昨日の学びは何でした？一日中。
How to control?
何についての学びでした？
How to control the thoughts?
思い、思考をどのように抑制するか、コントロールするか、ということでしたね。
You see, this is a battle for the mind.
これもまたですね、思い、思考をめぐっての戦いであり、戦いなんです。
And the loyalties as to which God we're going to serve.
そしてこの忠誠という言葉が出てきますけれども、これは私たちがどの神に仕えるかということにですね、関わってくる言葉であります。
Remember, this is the communist treatise that is being taughtTo take over enemy nations through mental healing.
それは当時のソビエトですね、共産国がこの民主主義諸国の国家を敵対している国々をですね、精神療法を通していかに征服するかという目的で、目論まれた計画だったということ。
This is how it came to be called psychopolitics because it took psychology, which is mental healing.
この精神療法を用いるということでですね、心理政治学と呼ばれるようになったんです。
And they incorporated it into politics.
心理学が、いわゆる精神療法が、この政治と、くっつけられてですね、打ち立てられた思想です。
Now, I want you to pay particular attention to this word loyalties here.
ここで特にこの忠誠という言葉が使われているのに注意していただきたいんです。
In rearranging loyalties, this is a quote from their book, we must have command of their values.
忠誠心を、まあ、再調整、新たに編成するためにことにおいて我々は、彼らの価値観を支配しなければいけない。
Values meaning morals and standards.
道徳観とかですね、価値観というのはそういった道徳的観念も含んでいます。
Now they're talking here about the young person, the teenager, the
honest, ここで標的にされているのは、まあ、10代の若者、20代の若者のことです。
The loyalty to his family unit, his parents and brothers and sisters、
彼の家族という単位、あるいは両親に対して、あるいは兄弟姉妹に対しての忠誠心というものは、
okay. is destroyed. This loyalty is destroyed by making a family unit economically non-dependent.
Family unit.
Okay.
Economically non-dependent.
As you have in your culture, you all help each other in your families.
Families.
Your families、raise rice、mm-hmm. and work together.
Does that mean independent?
Yes, in other words, make them independent so that they don't have to have family members helping them and it isolates them.
家族という単位を経済的に皆独立させることによって、 この家族間のですね、忠誠心を破壊する、破壊、忠誠心というものは破壊されるって書いてあるんです。
Now listen to what they say. By taking away the value of marriage,
そして結婚のこの価値というものを、取り除くことによって、
By making divorce easy to get,
つまり、またですね、離婚がたやすくなされるように仕向けることによって、
And by raising the children wherever possible by the state.
そして可能な限りどこであってもこの国によって政府によって、子供が育てられていくようにすることによって。
Welfare service to raise the children.
福祉ですね。子供をまあ育てていくためにいろんなも福祉に頼らせるということですけれども。
All these things have happened already.
家族間の忠誠心を破壊することができるって書かれているんです。
We have what we call child protection agencies in our country.
そしてこういったことはですね、もうアメリカでは常に起こってしまっているっていうこと言うんですね。そしてアメリカにおいては、child protection agencies。子供を保護する、まあ、あの機関というのがですね、もう政府に出来上がっていまして。
And for no reason at all, they'll come and take someone's children out of the home.
そしてもう、わけもわからないうちにですね、いきなり政府の役人たちがやってきて、家庭から子供たちを連れて行ってしまうということがあるそうです。
And place them in a foster home.
そして、それから彼らをですね、また、施設、なんか子供、親のいない子供に、孤児院とかですね、そういったところに入れてしまうそうです。
There have been families that decided to raise their children vegetarian.
例えば、子供を菜食で育てようとした。考えた家庭などでですね。
Someone reported them to the authorities, and the authorities accused them of child neglect, so they take the child out of the home.
ある人がこの人たちは菜食で子供を育てようとしてますよということをですね、当局に通告したわけですね。そしたら政府の人たちがやってきて、この子供を育てるなんて言いますかね。Neglecting?
Yeah, they call it child neglect or child abuse.
子供を育てるのを教育を怠ったということで、あるいは子供を虐待したということで、子供を連れ去ってしまったことがあるそうです。
Now, this is not all over America, but in isolated places, this is happening and it's setting a precedent. It's setting
アメリカ全体で起こっていることではないんですけども、アメリカのあちらこちらで起こっていることでありまして、まあ、いわゆる前例が作られていってるんですね。
So when they want to take more children out of the Christian homes, they will have court cases that say it's okay.
そしてもっとですね、クリスチャン家庭から子供たちをまあ引き裂いてしまうということを彼らが望むならば、もっと訴訟問題を起こしてですね、いろんなこのなんて言いますか、訴訟の例を作るわけです。
If you discipline your child with corporal punishment or spanking,
もし子供をですね、しつけるために、まあ、叩いたりしますと、
you can be accused of child abuse and they can take your child out of your home.
児童虐待というですね、とかで子供が親から引き離されてしまうということがあります。
Which means that The state now has authority as to how that child is going to be raised.
つまり、そうすることによって、政府がこの子をどうやって育てるかという、まあ、権威を掌握することになるわけです。
Now that's what was planned in 1930 in the plan from Russia.
そのような状況がですね、1930年にもうすでにロシアで、別の国ですよ、ロシアで計画されて、いたわけなんです。
Now I want to share a little bit about their plan of attack. We paraphrase this because some of the reading is, like I said, old language, and it's you got to wade through a lot to get to a point, and so we paraphrase some of this so it'll make hopefully some sense.
次にですね、心理政治学によるこの攻撃の計画をまたそのちょっと言葉を変えて説明していきたいと思うんです。
Here was psychopolitics' plan of attack.
こういったものでした。
To take over the entire, I'm sorry, go ahead. To take over the entire field of mental sciences.
精神医学の分野全体を支配してしまう。乗っ取ってしまう。
And these mental sciences entirely dominated, are entirely dominated by communist principles and desires of psychology.
そして今日ですね、もうこの精神医学の世界は完全に、共産主義的原則、あるいは願望によってですね、もう支配されているありさまです。
Every teacher of psychology, knowingly or unknowingly, will teach only communist doctrine under the guise of psychology.
知ってか知らでか、心理学の教える教師すべては、この共産主義の教理だけを教えるようになってしまう。
So teachers not even realizing what they're teaching.
ですからもう心理学者あるいは心理学の先生であってもですね、本当に自分たちが実際に何を教えているかっていうのをもう知らないありさまなんです。
The plan was to have psychopolitics to dominate the hospitals.
そして心理政治学によって、病院を支配し、
the universities and colleges,
大学を支配し、
courtrooms and judges,
それから法司法の世界ですね。法、裁判所を支配し、
Medical society and all of the legal system.
医学界、そして全てのこの法的機関を支配するためのものでした。
This has already happened.
It's done. Completed.
この計画もですね、アメリカではもうすでに起こってしまっています。実現されてしまっています。
So you go to any courtroom?Any hospital, any university.
どこの裁判所、病院、大学に行っても、
psychological, humanistic thinking controls it.
心理学的な、ヒューマニズム的なですね、思想がもうそこにあるわけです。
Now let's look at the next point. It will dominate all of the educational system.
それから、教育機関全体を支配するようになるということ。
Psychology will be required for every student in high school and university.
そして心理学という科目が、高校また大学においてすべての生徒に必修科目として課せられるようになるという計画でした。
This has happened at least 10 years ago.
少なくとも10年前にもこのことがアメリカで実現してしまいました。
It doesn't matter what major you have in school.
学校、例えば大学でですね、専攻が何であっても関係ないんです。
You are required to take classes in psychology.
必ず心理学の、クラスを受けなければいけないようになっているんです。
We had a friend in Chicago that was taking his major in electrical engineering and electrical wiring in homes.
私たちの友達がシカゴっていうところにいてですね、大学で、電子工学を専攻している人でした。
He had to take a course in psychology before he could graduate.
電子工学専攻の人もですね、卒業する前に、心理学の授業を受けなければならなかったんです。
Now we want to come to the point that affects you and affects us.We want to come to the point that affects us as Christians.
そして私たちクリスチャンをですね、いかにこの感化を及ぼすかというところまで来ているんです。
As you were reading through the plan to take over the Western world, the last place that they knew they had to attack and conquer was religion.
敵国アメリカをですね乗っ取るために最後にですね攻撃の矢を向けなければならなかったところはですねこの宗教の世界でした。彼らはそのことをよく知っていたんです。
And in 1930, the United States was still considered a Christian nation.
1930年当時アメリカはまだキリスト教国と考えられていました。
Now remember again that this was written in 1930. It's like it was written today, but it was written in 1930.
今日起こっていることなので、最近書かれた計画、目論みなのかと思いきや、1930年なんですね。今から75年前ですか。
This is a direct quote from their writings.
そして その時彼らが書いた、言葉を今ずっと紹介していってるわけです。
We have battled in America since the turn of the century to bring to nothing any and all Christian influences, and we are succeeding.
我々は、世紀の変わり目っていうのは1800年代から1900年代に変わったあたりですね。世紀の変わり目から、アメリカと戦っていて、すべてのキリスト教の影響を亡き者にするためにその戦いをしてきた。そして我々は成功しつつある。
While today we seem to be kind to the Christian, remember that we have yet to influence the Christian world to our ends.
今日我々はクリスチャンに対して、キリスト教徒に対して親切なように、見せかけながら、見せかけていても、我々はまだ感化をキリスト教世界に最後まで与え続けなければならないということを覚えていなければならない。
You must work until religion is synonymous with insanity. It's another word for synonymous.
The same. Equal. If you're religious, you're insane.
Yeah.
我々は宗教が狂気と同義語になる、同義語とみなされるようになるまで、働き、この計画を進めていかなければならない。つまりもうクリスチャン、あるいは宗教家、宗教を持っているっていうだけでですね、あいつはもう違いだと。人々が思うようになる点まで、彼らの計画はずっとですね、前進しなければならないということです。
You must work until the officials of city, county, and state governments will not think twice before they pounce upon religious groups as public enemies. They will not even think about it. They'll just do it.
Pounce upon, take them, and consider them public enemies.
この国の役人、町の役人や、この州の政府が気づかないうちに、感づかないうちに、彼らが宗教団体を世論の敵として、扱うように仕向けなければならない。はい。宗教団体、どんな宗教団体も世論の敵だとみなされるようにですね、政府、役人たちから。
This has already happened also.
これもアメリカで実現してしまっています。
You go to court, for instance, and they find out you're a Christian, they really come down on you.
法廷に呼ばれてですね、皆さんがクリスチャンであるということが知れたならば、本当にひどい扱いを受けてしまいます。
We have situations, right now in our country where the mother is the Adventist Christian with the three children.And the father,
3人の子供がいるお母さんのことですけれども、お母さんの話をしたいんですけれども、セブンス・アドベンチストのお母さんです。
The father is a white supremacist, hate, full of, the father is a practicing white supremacist.
The mother's Adventist.
The mother's Adventist.He became, I don't know when in that time, but he became that way.
まあ、お母さん、三人の子供のお母さんは、セブンス・アドベンチストだったんですけれども、お父さんは、like Ku Klux Klan.
Yeah.
あの白人至上主義っていう団体がいてですね、秘密結社とか KKK とか分かりますかね、いわゆるこの白人以外の、人種は人間じゃないっていうぐらいにですね考えている人たちが、まあ、少数ですけどもいるわけです。そういう人でした。
He's even been documented as an abuser of the children.
そして彼はですね、あの児童虐待者としても、まあ、その訴えられていたんですけれども、
He's living with a woman that is he's not married to.
そして彼は自分が結婚していない別の女性と住んでいたんです。
And the court has awarded him the custody of the children because they say his wife, the mother, is crazy or insane because of this religion she practices.
ところがこの夫婦がですね、子供たちの親権を争ったときに、裁判所は父親の方にその親権をあげたんですね。なぜなら母親はもう宗教に狂っていると彼らは見なしたからでした。
This is happening more and more and more. Our phone calls that are coming more tragedy, more tragedy.
もうあちこちからいろんなですね、もう悲劇が起こっている知らせを電話で私たちは受けます。こういったことが本当にアメリカであちらこちらでどんどん起こっているんです。
And they always take the people back and require psychological testing to determine whether they are sound mind.
そしてもうどこでもですね、その人がちゃんと健全な頭を持っているかどうかですね、決めるためにこの心理テストというのがですね課せられるんです。
Why do we share this with you?
なぜこういうことを私たちここで申し上げると思いますか？
Because when this was put in our hands 10 years ago, this booklet about brainwashing, When it was put in our hands 10 years ago.
この情報ですね、私たち10年前に手に入れたんですけれども。
We were just sick because we saw that everything that had been planned and laid out in 1930 had already been accomplished in America.
10年前の時点で、この1930年に目論まれたことがすでにもう現実のものとなってしまっていたので、私たちは本当にですね、なんて言いますか、
and yet,
そのことをですね残念に思ったんです。
And yet psychology is this sacred cow with Christians and non-Christians and don't mess with it. Sacred cow, that name again. They're God. It's a God to them. And with Christians and non-Christians, and so don't mess with that. Don't tell us about this. We don't want to hear this.Christians and non-Christians in America.
They don't want to hear about psychology.
They don't want to hear. No, they don't want to hear that psychology is a problem.
Okay. そしてこのクリスチャンであれ、クリスチャンでない人たちであれ、あの心理学というのがですね、あの良くないものであるということを聞きたがらないんです。もう彼らにとってですね、これはもう神聖なもの、神となってしまっているんです。
So let's go on now.
Well, I want to share one more thing.
Oh, yes.
One more thing is said in this little booklet about young people.
そしてこの本の中にですね、申し上げたいもう一つのこと、若者について書かれているところがありまして。
It said, make alcohol, drugs, sex,
freely available.
そして、その敵国アメリカにおいて、アルコール、麻薬、セックスをですね、もう自由に得られるものとしてしまおうというところが書いてありました。
And praise the young people for their wild ways.
そして若者たちがですね、思いのままにも飛行に走ってしまう、そういった若者を、まあ、讃えるようにしよう。
It's already happened.
これも起こってしまっています。
In that way they will control America because the young people will be under that control.
そのようにして若者をですね、彼らの支配下において、ゆくゆくはアメリカをですね、完全に自分たちのものに乗っ取ってしまうという計画なんです。
Now let's shift gears a bit.
All right. ちょっと、話を変えてみましょう。
We're going to talk a little bit about Christian counseling and Christian psychology.
クリスチャンのカウンセリング、クリスチャンの心理学についてお話したいと思います。
I firmly believe that it was the devil's plan to bring psychology into the Christian counseling and have them Christianize it so he could take over the church.
心理学をですね、キリスト教会に持ち込んで、キリスト教が心理学を取り入れるようにしたのはですね、まさしく悪魔の計画だったと私は確信しています。
What's really interesting,Colette and I decided to call some Christian psychologists and counselors and just ask them one question.
ある時私たち夫婦はですね、ある心理学カウンセラーをに電話をして、またある質問をしようと考えました。
Now remember, these were people that called themselves Christian psychologists and counselors.
クリスチャンの、心理学者。クリスチャンのカウンセラーと言われている人に尋ねようと思ったんです。
In the phone book, they were listed under Christian counselors.
そしてちゃんとですね、電話帳を見ても、クリスチャンカウンセラーと書かれている項目の中にいる人たちに電話をしようと思ったんです。
We asked them one question, and that was, do you pray with your clients?
この質問というのは、あなたはあなたの患者さんと一緒に祈りますかという質問でした。
It was most interesting. Every one of them went,
その質問を片っ端からしたんですね。クリスチャンカウンセラーと、その名乗ってる人たちに。そして、あなたは患者さんと祈ってますかという質問したら、
They had no answer.
答えがないんです。
One of them, out of all the ones we called, said, well,
一人だけ、ですね、
if I need to.
まあ、必要ならばやりますという答えが返ってきました。たった一人。
And I thought, how can you deal with people on this level, with, on the mind, without first going to the great physician and ask him to help you?
私はこう思ったんです。どうしてこんなですね、精神的問題を抱えて、病を抱えた人たちを扱うのに、癒し主であられる神様に知恵を求めないで、それをすることが、助けを与えることができるだろうかと。
But you see, what happens is, they can call themselves Christian all day long, but when someone gets a little help, guess who gets the recognition? Psychology does. God doesn't.
そして彼らはクリスチャンと名乗ってはいますけれども、名乗りたいだけ名乗ってますけれども、実際にですね、この精神的に患った人たちが助けを得たときに、誰がその、なんて言いますかね、誰が助けたと、誰の手柄になると思いますか？クリスチャン心理学者、クリスチャンカウンセラーの手柄になるわけです。
Now we want to let them answer the question, is there such a thing as Christian psychology? We want the Christian psychologist to answer this question.
クリスチャン心理学というのは何かということですね。それを名乗っている人たちに答えさせてみたいと思うんですけれども。
The Christian Association for Psychological Studies.
クリスチャン協会、その心理学を研究しているクリスチャンアソシエーション協会っていうのがありまして、
made this statement about,
次のような声明を出しました。
Christian counseling.
クリスチャンのカウンセリングについて。
And bear in mind, you notice at the bottom it says 1976.
下にですね、1976年と書かれていますね。
This was written 29 years ago.
今から29年前に出されたものです。
It's worse today.
当時よりも今はもっと悪い状態です。
Here's the statement.
このように書かれています。
Quote, we are often asked if we are Christian psychologists.
私たちは、あなた方はクリスチャンの心理学者ですかとたびたび尋ねられます。
We find it difficult to answer since we don't know what the question implies.
その質問がどういう意味かはっきりわからないので、その質問には、その質問に答えるには困難を覚えます。
We are Christians.
我々はクリスチャンであります、あり、
who are psychologists,
そして心理学者でもある。
But at the present time, there is no acceptable Christian psychology.
しかし現時点で、クリスチャン心理学というものは実際には存在しない。
That is markedly or any different from the non-Christian psychology.
非クリスチャン心理学と異なる、クリスチャン心理学というのは現時点で存在しませんと言ってるんですね。
It is difficult to imply that we function in a manner that is distinct or different from our non-Christian colleagues.
我々のクリスチャンでない、心理学者たちと見分ける、はっきり区別する、ことは非常に困難であると書かれています。
As yet, there is not an acceptable theory.
そういう理論もないし、
acceptable therapy or mode of research or treatment method that is distinctly Christian.
はっきりこれはキリスト教的なクリスチャン的な、療法で心理療法であるというそういったものも、まだ存在し。していません。
What they're saying is,
彼らがここで言わんとしているのは、
We are Christians.
私たちはクリスチャンですけれども、
We are psychologists.
また心理学者ですけれども、
But our training is no different than ones who are not Christians.
しかし私たちがクリスチャン心理学者となるために受けた訓練というのは、クリスチャンでない心理学者たちが受けた訓練と全く同じものですというわけです。
We study.From that, all the same books.
全く同じ本から勉強をします。
We practice all the same therapies and treatments.
同じセラピー療法を施します。
And our research is that we use is the same research
that the non-Christian uses. 私たちが研究に用いる資料は非クリスチャンの心理学者が用いるものと全く同じです。
Now I ask you.
皆さんにお尋ねしたいんですが。
How can you study the works of Satan, practice the works of Satan on people, and still be a Christian?
人々に対するサタンの働きについて、あるいは研究し、サタンの働きを実践している人たちが、どうして自分たちはクリスチャンであると名乗ることができるんでしょうか？
And you see, the people that go into the field of psychology and counseling are very sincere people.
They are.
Most of them are. They want to do because they want to help people.
この心理学、精神療法にですね、の分野にいる人たちというのは、まあ、真面目な人たちであります。誠実な人たちなんです。
But they believe that the only way that they can do this.Is to study what has been considered approved to be able to deal with the mind.
そして彼らはこのどのようにして人の人間の心、精神を扱うことができるかというこの承認された方法を研究しない限り人助けができないと考えているんですね。
That's interesting. The reason they want to help people is, and there's been research that's done on this.The reason they want to help people is that many of them have more problems than their patients do.
なぜこのようなクリスチャン心理学者たち、まあ一見ですね、真面目な誠実な人たちが、人助けをですね、心理学を通じて精神療法として人助けをしたいかと考えているかと言いますと、多くの場合、彼ら自身が患者さんたちよりも問題を、精神的な問題を抱えているからなんです。
They are searching.To try to find answers for themselves.
彼らは実は自分たちの問題のですね、答えを探求しているわけなんです。
The highest rate of suicide in the medical profession is the psychologist and the psychiatrist.
この医学界においてですね、最も高い自殺率をがあるのはですね、最も高い割合で自殺する人たちというのは、精神療法、いわゆる 精神医が、あの、精神病医、精神科のお医者さんたちなんですね。心理学と、心理学者と名乗っている人たち。
So now we can see that psychology has become Christianized.
Put a few Bible texts in.
今日において、今日ですね、この、心理学がキリスト教化されているのを私たち見ることができます。
Which has resulted in Christianity becoming psychologized.
その結果、キリスト教が心理学化されてしまっているのです。
A psychology journal. Psychology, not Christian. A psychology journal printed a thank you to Christian psychologists and counselors.
心理学ジャーナルっていうところがですね、ちゃんと印刷物でクリスチャンの心理学者、クリスチャンのカウンセラーに何か感謝状を書いている記事がありました。
What they said was,
何が言われてたかと言いますと、
Thank you, you have just proved our theory.
あなた方が私たちの理論を証明してくださったことを感謝します。
That your God is not powerful enough.
あなた方の神様は、それほど力強い方ではないということ。
That you have to use some of our plans and therapies to have success.
神様が、あなた方の神様が力強い方でないので、私たちの助けを借りて、その方法を用いなければいけないということを、証明してくださって感謝します。
Thank you, Christian psychologists, for that.
クリスチャンの心理学者の方々、ありがとうございますという感謝状が出てたんですね。
Now I want to give you a statement from a professor of educational psychology at Boston College.
ボストン大学のこの心理教育科の、教授によるですね、引用文を読みたいと思います。
He wrote a book called Psychological Seduction.
彼は心理学的、心理学欺瞞という本を書きました。
Here's what he said.
心理学の欺瞞。
Psychology and religion are competing faith.
彼はこのように書いています。心理学と宗教は、この、信仰をめぐって争っている。
If you seriously hold on to one set of values, you will logically have to reject the other.
もし、本当に、どちらかの価値を、価値観を掲げるならば、もう一方を拒絶しなければならないのである。
He said, I didn't realize I was losing interest in Christianity. I merely thought I was adding something on.
そして彼は、かつては、その心理学を、この実践していた人ですけれども、私は、私はキリスト教に対する関心を失いかけていたことに気がつかなかった。私はただ自分が、それにキリスト教に何かを加えているに過ぎないと考えていた。
Over and over again we find pastors who feel that if they want to help their people in their church, they have to go back to school and get their counseling degree.
多くの牧師さんがですね、この教会の問題を抱えた人を助けてあげるためには、もう自分ももう一回新たに大学に戻って心理学、カウンセリングの勉強をしないといけないと考えているんですね。
Because they have come to believe that this is not the manual. They need to have special training in psychology.
これはもう人助け。精神的問題を抱えた人のですね、を助けるマニュアルにはもうならない。何か別の訓練が必要であると考えるようになってしまったからです。
And when they come back to their church,
そしてそういった心理学、カウンセリングをですね、訓練を受けて彼らが教会に戻ってきたときに、
their whole ministry changes.
彼らのこの伝道の仕方、牧師としての働きの方法がですね、もう全く変わってしまうんです。
And the church's spirituality goes down.
教会の霊性はどんどんどんどん下がってしまうという有様です。
We've watched it over and over again.
そのような有様をもう何度も何度も私たちはこの目で見ました。
Now let's look at where is the common ground. If there is any common ground between psychology and the Bible, let's take a look.
それでは心理学と聖書にですね、何か共通の土俵があるのでしょうか。見てみましょう。
Psychology says sin is a disease. Get therapy.
心理学はこう言います。罪は病である。療法を受けなさい。
The Bible says.Sin is the problem.
聖書は罪は問題であると言っています。
Repentance is the answer.
答えは悔い改めだと言っています。
Psychology says need self-esteem, exalt yourself.
心理学は、私たちには自尊心が必要である、自己を高めようと言っています。
The Bible says deny self and follow Jesus.
聖書は自己を否定してイエス様に従いなさいと言っています。
Psychology says love self first.
心理学はまず自分自身を愛しなさいと言います。
The Bible says love God and your neighbor.
聖書はあなたの隣、神とあなたの隣人を愛しなさいと言っています。
Psychology says go back into your past and dig up some old memories.
心理学は過去を振り返って、昔の記憶を呼び覚ましなさいと言います。
The Bible says, forget the past and press on.
聖書は過去を顧みず前に向かって進みなさいと言います。
Psychology says, hypnosis is all right. So are drugs.
心理学は催眠術はいいものだ。薬もいいものだと言います。
The Bible says, no occult practices.
聖書はオカルトの働きに一切関わらないようにと言っています。
Remember, drugs were pharmakia, which was witchcraft.
薬物というのはファルメキアという言葉から来ていて、これは、まじない、魔術に等しい言葉なんです。
Psychology says cultivate and express your anger.
心理学は自己、自分を発達させてその怒りをあらわにしなさいと言います。
The Bible says anger does not lead to godliness.
聖書は怒りは信心深さに導くものではないと言います。
Psychology says whatever feels good, do it.
心理学は、気分がいいものだったら何でもやってしまいなさいと言います。
The Bible says God's word is absolute. There are rules of right and wrong.
聖書は神の言葉が唯一絶対的なものであり、神の言葉によって善悪、正しいものと誤りを判断することができると言っています。
And lastly, psychology says no sin, instead addictions, disease and genetic problems. There's no sin.
Okay. 心理学はこう言っています。罪というものはない。代わりにあるものは、中毒や病気、そして遺伝的な問題である。
And the Bible says disobeying God is sin.
聖書はこう言っています。神に対する不服従は罪であると。
Is there any common ground between the two folks?
今見た限り、心理学と神の言葉、聖書にですね、何か共通の土俵はありましたか？
Okay. This book is a cover, it's called Prozac, Panacea or Pandora.
プロザックという薬があるそうなんですけれども、これはまあ精神病にですね、用いられる薬。ここにですね、まあ、万能、プロザクという薬は万能薬か、それとも、パンドラ。パンドラってわかりますか？パンドラの箱とか。どっちだって問いかけがなされています。
Do you folks know what the word Prozac means? That
プロザクという薬物、ご存知の方いますか？
It's, It's one of the drugs that it's a very popular drug in the United States for people who have mental problems.
アメリカではですね、精神病を抱えた人たちに投与される非常に、まあ、主流のですね、薬物であります。
It's considered what we call a mind-altering drug. Altering means changing, mind-changing.
精神状態を変える薬なのです。
What they say is that the person has a chemical imbalance in their brain.
そういった精神病を抱えた人たちは、この脳の中に何か化学的な、化学的な何かアンバランスな部分があるというわけですね。
And then Prozac is a synthetic hormone that they can give you in a pill to take care of the chemical imbalance in your brain.
そしてこのプロザックを投与することによって、この脳内の化学的なアンバランスなところを、まあ、バランスよくすると言われているわけです。
Now I know that there are some in Japan that have been on drugs that were prescribed by the psychologists and the psychiatrists that do this same thing. They just are probably a different name.
もちろん名前は違っても日本でもですね、精神病医あるいは心理学者たちが、処方する同じ働きをするですね、薬があるはずです。
My our only purpose in sharing this with you is that this Dr. Tracy, who has written this book,
このプロザックについて本を書いた、トレイシーという博士は
has been researching for the last 10 years the effect that these mind chemical drugs are having on the people that they're being given to.
これらの化学薬品を投与された人たちにどのような影響が及ぼされていったかということをですね、10年にわたって研究したそうです。
In the schools in America, when they have a child that they don't want to deal with, or it's a little bit of a problem.
アメリカでにおいてですね、アメリカの学校で、まあ、中には一人二人ですね、なんかはみ出し者がいるじゃないですか。で、先生がちょっと扱いにくいという問題児的な子がいたとします。
They put them on a drug called Ritalin.
そういう時は、
Ritalin. R-I-T-L-I-N. R-I-T-L-I-N, Ritalin.
Ritalin というですね、薬をその子に与えるそうです。
This drug is just as powerful as Prozac.
この薬もまた、プロザックと同様にですね、非常に強いものです。
Now, the schools actually get paid by the government for every student they give this drug to.
そして、この学校がですね、子供にそんなことが本当にできるのか信じられないですけども、学校が子供にその、あの子は問題児という判断したら、このリトリンという薬を与える、処方することができるんです。そしてその薬の補助がですね、政府によって、降りてくるんです。補助金がですね、薬を与えたもの。
They call the disorder that they put on the children as ADD.Attention deficit disorder. They can't concentrate.
注意散漫な子供にですね、まあ、いわゆる処方されるべき薬だと言われているわけです。
They're too full of energy and they can't get them to settle down.
もう落ち着きがなくてですね、もう授業に集中できないというような子供がいたら、そのような薬が与えられるそうです。
So they put them on this drug to calm them down.
そして、この薬を与えて、もう、精神を沈めようとするわけです。
They don't take into account that all day long these kids have,
sugar.
Well, they have, what are these machines? These,
video?
No. Where they buy food.
Pop dispensers.
Vending machines. Available to them, and all they eat is stuff that's laced with sugar.
Junk.
学校にはですね、いろんな自動販売機があって、アメリカでは。もう本当に砂糖漬けの食べ物をどんどん食べることができるわけです。
And many of the kids leave home and they've had a bowl of cold cereal, we call it in America, and it's just full of sugar.
そして、お家でもですね、朝食ではもう甘いこのシリアルが出されて、それを食べて学校行くわけです。
So they're off the wall. They're off the wall.
I mean, they're off
the wall. They're off the wall. They're wild.
They're wild.
もう砂糖漬けになってしまうために彼ら、この多くの子供たちがですね、 本当に多動症になってしまうわけなんですけれども。
Now in California,
カリフォルニアにおいて、
they are in the process of passing a law in California to say that parents will have no, right or say in whether they can put that child on Ritalin or not. It will be up to the school.
学校がその多動症の子供にリトリンを与えると判断したことに関してですね、カリフォルニアにおいては、親はそのことに関して何も言うことができないという法律が作られつつあるそうです。
It'll be totally left up to the teachers to make the decision.
もう完全に教師任せ、学校任せということになるわけです。
And it benefits them because they get paid for every student they put on drugs.
そして子供にですね、その薬を与えれば与えるほど補助金が下りて学校は儲かる仕組みになっている。
It was all part of psychopolitics to control the minds.
これはもう全くですね、その心理政治学の一部なんです。
There's so much more we can share, but what we're trying to share with you is that all of this has to do with mind control.
もっと言いたいことはたくさんあるんですけれども、もう私たちがここで言わんとしていることはですね、すべてマインドコントロール、精神を支配するということに関係しているんです。
And this is a battle for the mind.
わかりますよね。この心を、精神をめぐっての戦いであるわけです。霊の戦いは。
And one of the key things that these drugs do to the mind is real interesting.
そしてこれらの薬物がですね、精神にどのような影響を与えるかと言いますと、主に、
They affect what's called the pineal gland.
消化体というこの脳のですね、一箇所に特に作用するそうです。
The pineal gland is the gland that deals with spiritual desires.
この消化体というのはですね、この霊的な願望を、司っているところだそうです。
That's why in India they call this right here the third eye of intelligence.
インドではですね、この部分を第三の目と言ってるのはそのためなんです。
It's right here in the forehead.
ちょうどこの辺りですね。中体の真ん中あたりでしょうか。
Where are we going to receive the seal and the mark?
私たちはこのどこに刻印あるいは神の印を受けると言われていますか。
And what happens to the people are when they are on these kinds of drugs, their spirituality becomes less and less and less.Their desire from God gets less and less.
このような薬を与えられた子供のですね、霊性はどんどんどんどん下がっていき、彼らの思いのうちにですね、神様を求める、思いがですね、どんどんどんどんなくなっていくんです。
Even if they were very religious when they started taking the drugs,
この薬を与えられる前はですね、非常に宗教的であったとしても、
they first begin to realize they're having trouble trying to study.
まずは薬を取り始めたら、この聖書を学ぶということに関してですね、神様のことを学ぶということに関して困難を覚えるようになります。
Then they're coming to a point where they don't really want to study.
それからもう学びたくなくなるんです。
And then they get to a point where they don't even believe God exists.
そしてついにはもう神様の存在をですね、信じられなくなってしまうんです。
And then they get hopeless and deep into depression.
その慣れの果てがですね、もう大大きな失望、絶望なのであります。そして、うつ状態。
And they totally have lost their spirituality and the devil has won.
霊性を完全に失ってしまっても、サタンがその魂をですね、完全に勝ち取ることになるわけです。
We're going to tell you a story, a testimony of such a situation with a young man and the psychological problems.
この心理学的なですね、療法を受けた子供たちがどんな問題を引き起こしていってるかというですね、証を、したいと思っています。
Thank you.